FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日、ビブレーはんなりスタイル、毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をここからはお届けしてまいります。ということで本日最終のご出演となります小野佳代子さんにお越しいただいています。小野さんは京都の上京区にある宝泉院というお寺の坊守として、お寺でさまざまな講座やイベントを開催しながら区のまちづくり、そして子育て支援に関わっておられるということで、いろんなお話を聞いてまいりました。小野佳代子さん、おはようございます。
おはようございます。
いや、なんだかあっという間のね、
そうですね、
時間だったんですけれども、はい、今日はもう最終ご出演日ということで、うん、はい、またあの小野さんのご活動についてもこの後いろいろとお聞きしていきたいんですが、
はいはい、ありがとうございます。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、今日もまた素敵なお着物で、
はい、ね、ありがとうございます。これね、
はい、
あのちょっと赤いっていうかえんじっぽい色なんですけどね、
はい、
一応大島紬なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、確かすごく素敵、多分あの泥染めだったと思うんですけれども、
泥染め、
うん、あの黒っぽいとか地味な色っていう印象がありますよね、
はい、
大島紬ね、
はい、
これ割と最近の方があのおられたもので、
はい、
多分その中に、
はい、
あの黒っぽい中にグレーとかの中に昔の柄だと赤がちょっと入って柄がね、いろんな、はい、あの柄があったんですけど、なんか赤の方がメインになってるような感じにかすりで折ってあるようなものなんですね、
はい、おしゃれな、
ね、あったかいんですよ、ね、すごく。
そうなんですね、
はい、なんかこんな、なんかあの大島って結構あの高級な感じなんですけど、
はい、
あのあくまで普段着紬なのでね、でももうあのヘビーユースにあの着るというか、はい、あのこれ着てるだけで本当に暖かくって、
あ、
はい、なんかニットとかいらない、ね、いらないですよね、これにふわっと薄いコートでも全然、今日みたいな日、あの、まあ、今日お天気はいいですけど、ね、温度が低くなってもね、すごく暖かいです。
いいですよね、
はい、
でもまたね、あの今日のお着物に合わせて帯も素敵なんです、
はいはい、帯はですね、はい、やっぱり一応今日は最後だし、
はい、
西陣織だよなと思って、
はい、
あの帯屋捨松さんというところの帯をしてきました、はい、あのちょっとざっくりした織でね、
は
い、でちょっと斬新なっていうか、
そうですね、
古典柄じゃなくてすごい、はい、あのあの素敵なあの今風のっていうか、こうちょっとこう目立つような柄をね、
はい、
たくさんあのデザインされてますけれども、
バ
ラの花かなと思うんですけどね、
あ、はい、バラの花なんですね、
はい、よくわからずに
でも、はい、お花なんだろうなっていう、はい、なんて言うんでしょう、そのもう色鮮やかなんですよね。ただあの冬らしい温かみのあるお色味の鮮や
かな、そうですね、なんかこんな紬の着物に意外とすごく合う感じなんですね、うん、
本当にすごく素敵だなと思って、はい、またあの羽織っていうんですか、道行きですか、
はいはいはい、ま
あ、あのお色がすごく綺麗にコーディネートされていて、
はい、はい、温かいものでした ね、
ね、素敵だなと思って、
はい、ありがとうございます。
拝見しておりましたが、いや、そんなお着物姿の小野さんを今日こうしてスタジオの中でお会いできるのは、
はい、
今日がひとまずは最終日、ね、ということなんですよね、はい、
最終一応 ね、
ね、でもまだこれからまた、
はい、いろいろ頑張ってますので、また呼んでいただけたらと思いながらですね、
ぜひお願いしたいです。
衣に関しては、
はい、
あのまあ、ちょっと皆さんにバトンタッチしてと思っております。
はい、いや、それにしてもあの衣のお話、着物のお話として、はい、あの9ヶ月にわたりお話いただいてきましたが、はいはい、その中でもやはりあの秋にかけてはかなりご多忙だったんじゃないでしょうか、はい、
そうですね、あの何遍もここで、ね、告知させていただきました上京ワクワク着物コレクションですね、
はい、
話題盛況に終わりまして、
よかったです、
はい、出演者30名、スタッフ20名、
はい、
で観覧者とかの一般の、ね、参加者の方が110人2名お越しいただきまして、上京総合庁舎に、
はい、
で計162名で、はい、盛大に行わせていただきました。
そうだったんですね、
はい、楽しかったんですよ、それがね、
お、
あの7歳のお嬢さんから60代の本格派の着物の方までご出演いただきましてね、
はい、
で京都の方だけじゃなくって、大阪とか広島とかからですね、ちょっとあのプロのモデルさんとかも来てくださって、パフォーマンスあり、それと、前回ちょっと告知させていただきました金剛流の種田様の、はい、もう土蜘蛛のね、あの土蜘蛛っていうあの おのおのね演目を、はい、の途中のところをね、あのその舞台ではないようでないですね、実際舞台からね、はい、あのウォーキング の, あの道のところにバッと歩きながらですね、
はい、
なんとその演目は私もあのおのをちょっとかじってるので知ってるんですけど、
はい、
クモの巣バーンって糸が出るんですよね、
はい、
3つもねクモの巣をね貼られましてね、
はい、
わーって観客席にあの糸がわーって言ってですね、
すごい
すごい、あと回収できない大変みたいなぐらいすごい、はい、あのちょっと派手な感じであのお花を添えていただきましてですね、
はい、
もう 何せとても楽しかった、はい、あとのその川原マリアさんと吉田マリ先生のトークもすごい新しいこれからの着物の楽しみ方なのかをみんなでお話ふんふんって聞きながらですね、
はい、
観客席ですごいお客様もう出てほしいぐらい の, あのコーディネートで来られてた方がたくさんいらっしゃってですね、
ま
あ、その方をちょっと紹介しながらこのコーディネート楽しいですよねとかマリアさんが紹介してくださったりですね、はい、みんながなんか着物をすごい楽しむっていう雰囲気で、最後は全員で着物着てる人でわーって写真撮りましたけれども、はい、大勢来ていただいてなんか、はい、あのいいことなんていうかな、
はい、
これから若い方になんか楽しんでいただけるというイベントができたなと思ってます、
ね、あのそういったイベントがあるとやはりあの着物を着たいと思っている方にとっても張り合いが出ますよね、
はい、
あのもしかしたら次のイベント私が出られるかもしれないって、
立命館のね、はい、あの吉田真理先生のゼミのね、
はい、
学生さんも着物を着て、
はい、
あのご参加いただいたんですけどね、
ええ、
あいろんな着方があるんだこんな風に着てもいいんだっていう風に目から鱗じゃないですけど、
はい、
学生さんがそういう風に感じられたっていうようなお声もお聞かせていただいてですね、
はい、
あのそうなんです、楽しめばいいんですよねっていうことなんですよね、あの羽衣伝説ってご存知ですか？
あのよく耳にはするんですけれども、はい、正確なそのストーリーとしてはまだ、は
い、あのお能にも羽衣っていう演目があるんですけど、まあ
はい、
要するに天女が地上に降りてきたけどそのちょっと羽衣を、ね、あの木にかけてる間に、まあ、男の人に取られてですね、
はい、
であまりにも美しかったのでね、まあ、そこお嫁さんにもらわれちゃうんですけど、
はい、
まあ、本当は天に帰りたいけど、まあ、羽衣がないと帰れなかったら、まあ、結局は返してもらってその羽衣を羽織ってあの自由になるんですよね天にはね、
はい、
やっぱり着るものって私たちが上がるというか
あ
の、はい、すごく幸せだったりすごく、まあ、あの楽とか、あの守られてる感じとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
あの着てしんどいものなんて着たくないじゃないですか、
う
ん、
そうです ね,
ね、
はい、
やっぱり着たらすごくなんか嬉しくなったりとかですね、うん、楽しくなったり自由な気持ちになったりとか、
はい、
これから本当にねあの衣ってそういうものだけをみんながお召しになったらいいと思うんですね、だから着物もあの堅苦しかったり難しかったりするのではなくって、
はい、
なんか着たら晴れやかになったり、
ね、
また自分の気持ちが上がっていくようなそんなものを、ね、みんな楽しめたらいいなと思って、で若い方がねあのイベントですごくたくさんお互いに交流し合ったりとか、
はい、
まあ、きっとLINE とかいろいろ交換もされたり写真撮り合ってとか、あのたっぷりその交流の時間も撮りましたので、きっとあの方々がこれから先楽しんでいかれる方なんだなというふうに思いながら、あのいい時間が持てたなと思っています。
いやもう本当に大盛況、
ね、そうですね、よかったです、ほっとしましたけどね。
いやでもね本当にあのすごくご準備に力を注いでおられたのは、はい、もうあの、はい、毎月あの拝見してとお聞きしていて、はい、あきっとすごいんだろうなとあの、はい、楽しみにしておりましたので、はい、いやもうその話聞けてすごく良かったです、
はい、ありがとうございます。
本当にお疲れ様でございました。
ありがとうございました、
ね、またねあの来年再来年と、
はい、
新しい着物のイベントが増えていくといいですね。
いいですね、
はい、ね、
なんか提案できたなと思っています。はい、
いやあの今年はそうして、まああのまあ、これまでもそうだと思うんですけれども、はい、まあ着物や衣に関してもこうやって携わっておられる小野さんでいらっしゃいますが、
はい、
これからはどんな
形を、
はい、ですね、
はい、
前回ちょっとお話しさせていただいた、
はい、
もう一つの専明院とお寺がですね、
はい、
事情があってちょっと門を閉じていたんですが、21年ぶりに、
はい、
まあ、開門して復活をしまして、
はい、
で法政院の方は住んではいるんですけれども、
はい、
まあ、息子が住職をしてますので、そちらの方はですね、いろいろそこでもすごいマニアックなというか、学びのいろんな学びが展開されていたんですが、住職は今度は子どものための寺子屋をそちらで開くことになりましたので、子どもの学び屋という、まあ、まさに本当にその文字通り寺子屋という名前をつけて、まあ、学習をする場ではあるみたいですけれども、うん、なんか展開していくようなので、そちらはもう本当に息子に任せて少し譲るような形で、また専明院の方は、
はい、
前回お話ししました尾形光琳の菩提寺でもあるし、
はい、
芸術とか音楽とか、うん、なんかそういうものを新しくまた展開できたらいいなというふうにちょっと考えています。
すごいですよね。本当に今お話しいただいていて、さっきも少しね、お打ち合わせの時聞いてた時お話しいただいたんですが、どちらにも泉という、
はい、そうなんです。専明院にも泉の大なる泉っていうことですね、
はい、
っていうこと意味があって、法政院は法の泉となっていて、
はい、
なんか両方がすごくつながる感じなんですけどね。まあ今法政院の方は長男が住職なんですけど、
はい、
今次男もですね、身延さんに入っていましてですね、
はい、
まあ、多分お坊さんになってまた帰ってきますので、
はい、
まあ兄弟仲良く、うん、2つのお寺をですね、やっていってくれたらいいななんて思いながらですね、はい、ちょっとずつ場所を作っていって、なんか、うん、皆さんがなんかこう、
うん、
温かく関われるような、なんか小さいお寺なのでね、大きなことはできないんですが、なんかそういうような場所になっていけばいいなと思っています。
はい、ね、いやでも本当に学び、そして、芸術、
はい、
どちらもやはり大切
です
よ
ね。
そうですね、
はい、
人の気持ちをすごく豊かにしてくれる、はい、そんな空間をこれからもずっと小野さんがそのマネージメントというんでしょうか、
はい、
ね、棒盛りとして、
はい、
またお母様としても、
そうですね、
ね、はい、わあ、でもいいですよね、その寺子屋っていう響きが好きで、まあ、いわゆる塾とはまたちょっと違うじゃないですか、
はいはい、
でただ勉強するだけではなく、うん、またちょっとその生活の知恵であったり、
うん、
最近だと子どもたちが集まる場所ってそうあまりないですよね、
はいはいはい、
なのでそういった環境でいろんなその生活の学びとかも、ね、子どもたちが受け継いでいかれるといいですよね。
そうですね、まあ、何せ畳のお部屋なので、
うん、
畳のお部屋で学ぶっていうだけで、まあ、ちょっと、うん、他にはないかなと思いながら、まあ、内容は任せているのでどんなものか分かりませんが、はい、まあ、いろんなことを展開していって、上行とか京都を、ね、豊かにできたらいいなと思っております、
うん、ね、
はい、
いや、そして専明院の方でも、
はい、
またこれから新たな芸術の
場
となっていく、ね、
はい、なんかまあ今まで私がこの何年間かやってきたことを、まあ、ある程度そのコンプリートじゃないですけど、
はい、
まあ、着物イベントとか、まあ、その後の、まあ、丸ごと美術館も参加してましたけど、
うん、
でなんかこう仕上げていって、この令和の時代に新しいまた次のね、
はい、
展開をっていう風な感じで、今私自身もこの今日の日もで含めてですね、
はい、
なんかこう終わりのようだけど始まりのような、
そうですね、はい、
さっきのですね、
はい、
ロバート・カジメルのアロハマインもですね、
はい、
ハワイのことわざの中から取ってあるんですけど、愛を受け取ったら愛を返しましょうというようないう意味の言葉なんですね。
なるほど、
はい、だから いろんな町からか私が受け取ったものを感謝でお返しして、
はい、
また新たにっていう、そんな気持ちですね、はい、
そうか、いや、もう本当に楽しみです、
はい、
第2週目に小野さんの声を聞けなくなるっていうのはちょっと私としては本当に寂しいところなんですけれども、でもこれからまた小野さんの新しいステージがスタートするということで大変楽しみにしております。
はい、
でここでですね、メッセージをいただきました、
はい、
お送りいただきましたのはこちらは桐壺さんでございます。はい、メッセージ紹介をさせていただきたいと思います。小野さん、とっても忙しい方なのにいろんな着物のお話聞かせてくださって本当にありがとうございました。流れる歌も最後までアロハで全部オノワールドでしたね。笑いといただいております。11月、小野さんのプロデュースのもと上京区役所で上京ワクワク着物コレクションも大成功で、こちらでのお話が反映されていましたね。また時々はラジオでその美しいお声を聞かせていただけることを願っていますとメッセージいただきました。
ありがとうございます。
桐壺さん、ありがとうございます。いや、本当に皆さん、リスナーの皆さん、なんかキュンとしておられると思うんですけれども、でもまたこれからも、2020年になっても、小野さんにはぜひこのラジオミックス京都に何かでご出演いただけるものと楽しみにしておりますので。
ありがとうございます。何か今呼んでください、はい、
ね、また、はい、お寺でのいろんな、はい、イベントなどもきっとこれから企画していかれることだと思いますので、はい、その時にはぜひ、はい、ラジオミックス京都にご出演ください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は小野佳代子さんの最終ご出演日ということで、これまでのお話、そしてこれからの小野さんのご活動についても少しお話をお聞かせいただきました。4月から9ヶ月にわたりご出演いただきました小野佳代子さん、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りしました。